だから48年の初め頃時点で中央の偉い人らと地方の幹部らとの間にはこの GHQ の指令に対しての対し方が違ったんですね。ギャップがあるんです。これはね、後で大きな問題になるんです。ご存知の方もいらっしゃると思いますけども、この42の事件を契機としまして、あの日本にいる朝鮮学校の運営形態が3つに分かれるんですけども、1つは朝鮮人だけの自主的な学校、運営も全て自主的に朝鮮人だけであるということ、これは1つと、もう1つは学校を売ってしまうところがあるんです。あのもう大阪、京都なんか、名古屋なんか典型的ですね。学校なくなってしまいます。なら大阪地域の朝鮮学校の修学率はものすごく低いでしょう。そのための原因なんですけども、もう1つは公立に移管するんですよ。都道府県の県立の学校にということ、これは東京を中心にいくつか学校です。この兵庫県を中心とするこの地域、神戸地域だけでは自主運営になるんですよ。3つの形態に分かるんですけども、なぜそのようになったか、これは問題なんですね。考えてみたら、統一的な見解を持って GHQ 東京と戦ったならば、こんなバラバラな運営形態はなかったと思うんですけども、やっぱり上の方にミスだったような気がしますね。まだまだアメリカ軍を海洋軍というこの幻想でしょうか。そして大衆の意見を汲み取って一つの力にしてから戦おうという姿勢と言いましょうか、そういうのが非常に上のあたりで間違ったようなことだと思うんですけども、ただ誰の責任なんでどういうことなのか、そのことまではまあ私この場所で言いにくいですけども、まあともかくそういうことでこの中央委員会で大きな問題になるわけです。でこれだともあかんということで、アメリカと日本当局は弾圧しようとしてるから大衆的な力で立ち向かおうということは論議されて意見一致見るわけです。でちょうどその年の3月1日、まあご存知のように3・1独立運動記念日ですね。その記念日を契機として大衆的なこの教育の権利を守る闘争を展開しようということになりまして、始まるわけです。そうこうしているうちにもうどうにもアメリカ当局は本気で潰そうとしてるんだから、しかもタイムリミットが新学年度だ、48年、23年のね、1948年の4月頃からというのはミリットらしいなもんで、どないしてもこれ大衆の力で戦わなければ勝てないということで、あちこち戦い始まるわけです。最初に勝ったのは大阪でも神戸でもなくて山口なんです。山口で3月の末の日にですね、あの山口のアメリカ軍司令官が、まあじゃあしょうがないでしょと、閉鎖命令は中止しましょうと、東部の間学校教育してもよろしいという権利を戦いするわけです。その影響を受けた隣の岡山県でも4月の16日に岡山駐留してたアメリカ軍の司令官から、民族教育してもよろしいという権利を戦いを取るわけですよ。そのようなことがだんだん東に影響しまして兵庫県に影響してくるわけですね。勇気を得るわけですよ。そのようにしているうちに、兵庫県の場合を見ましたら3月の5日ですか、兵庫県アメリカ軍の軍政部というのがありましてね、そこのハットンという少佐の指示が兵庫県の教育部長宛てに来るわけです。まあいろいろなこと言ってますけども、まあ、はっきりしていることは朝鮮学校閉鎖せよと、これはもう規定方針だからお前ら地方官僚の、考えでは直せないと、ということは当時の兵庫県知事が始まって神戸市長に至るまでもうぐらついてるわけです。こんなことを強行したらもうどんな事態になるかわからんかということで怖くてですね、いくら催促されても踏み切ってなかったんですよ。でもこのハットン少佐が来ましてね、で閉鎖規制を規定方針だから強行せよと、でどこそこの学校潰すか、これも選定せよとかね、でお前らそれをやりたなければ公立を設けるわけですよ。公立としてはちょうど日本でもアメリカ式教育になりまして633制が始まりますよね。で633制を実施するんだけども、しようと思ったら疎開に行った子供ら帰ってきたから、校舎明け渡しということを名目にしろと、公立にせよということで、この校舎明け渡しということが要求されるわけですよ。で兵庫県の場合期限は4月の初めまでということで指示してるわけです。そういう指示を受けましたけどもね、当時の兵庫県知事岸と言いますけども困るわけですね。そんなものは簡単にいかんと、特に兵庫県の場合何万人も朝鮮にいるもんで、しかも密集して住んでますからね、神戸市内が普通でして、そして尼崎と姫路地域です。そんな簡単にいかんもんで、まあ んな一本やりたいことでまずいということでしてるうちにもう3月終わりまして4月に入ってみたら朝鮮学校は入学式までしよると命令無視するわけですね。で入学式もしてでちょうどその時 私が小学校4年になった時です。朝鮮には一向にやめようとしないと。しかし大阪とか東京のあたりの学校はぐらつけたわけですけどよ。それでぐらぐらぐらぐらしましてね、じゃあやめようかという学校も出てくるわけですよ。で兵庫県の場合はそうならないもんで、今度はこの軍政部の司令官って言ったんですけども、ハッレイコップって中佐ですけどもね、これは県知事で通達するわけですよ。まあ、ハットンが指令した指令通りではあかんらしいと、朝鮮は閉鎖ということだけではあかんから、じゃあ朝鮮は残してもええと、その代わり朝鮮語は成果として、これとの関係ですね、成果として教えたらあかんと、どこまで課外としてなら授業しても差し支えありませんというような通達も出すわけですよ。朝鮮人の切実な問題が朝鮮の言葉を教育するということは焦点ですからね。もう言葉が民族の象徴じゃないですか。それで朝鮮語も教えてもよろしいと。しかしその場合、朝鮮人が自主的な学校をする場合、こういう条件ああいう条件いろいろずっと指示してくるわけですよ。結局朝鮮学校は飽きませんというようなことになっちまうわけですよ。それ指示通りしてしまったら、まあ、雨と無知な格好でしていくんですけども、そのレイコップ中佐の指令を受けた兵庫県と神戸市の首脳が、まあ、湘南市に集まりましてね、4月の8日に、兵庫県と神戸市の首脳者が集まって会議するんです。ここまでもう GHQ 東京から催促されるから、どないか手を打たなあかんと、どないしたらいいかということで、まあ、湘南市に、いや、この時はね、堀教育部長なんですけども、呼び出されましてね、あんたこれ期限までやらなければクビにしますよと脅迫までされるわけですよ。でしょうがないからということで、この日に県と市の首脳を集めまして協議した結果、4月10日を期限にして神戸市内の朝鮮学校3つあったんですけども、これを閉鎖するということを決めるわけです。他は抜くわけです。神戸市内のだけ3つの朝鮮学校と言いますと、東にあった灘にあった朝鮮学校と、そして三宮の向こうの二宮の上にね、二宮小学校今もありますけども、そこにあった東神戸朝鮮学校と、そして西の方では今神楽小学校、長田のゴム工場のど真ん中にありますけども、そこにあった西神戸朝鮮学校と、三つを閉鎖せよと、4月10日現在。そして張り紙もつけるわけですよ。まあ、張り紙一つで命令一つ伝達されたりとかね、朝鮮人教育をやめる方がいかんでしょう。で、まず張り紙は外しましてね、で授業はするわけですわ。だから困るわけですね。神楽小学校にあった西神戸朝鮮学校の場合も、まあ、それは私が見ましたから分かりますけどもね、張り紙されてするんだけども、確かに校舎もいっぱいでした。日本人の子供らも学童疎開から帰ってきてもう溢れ出す頃ですね。教室だったら50人60人普通ですわ。ものすごいもんですよ。すし詰めでも普通ないですわ。多分二部授業もやったんじゃないかと思うんですけども、まあ、そういう事情はあるけどもしょうがないでしょ。私ら先に帰れてるんだから。でもまた神戸市の三つの学校もね、当時の45年当時の神戸市長小寺だったと思うんですけども、市長との約束で合法的に校舎借りてるわけなんですから、これはもう借りたものの価値ですわね。日本社会でもいっぺんに紙切れそうで出てけたら無茶なことですわ。ちょっと待ってくれと、手配するまで待ってくれと言うんだけど、それも聞いてくれないわけですね。もう GHQ の命令だから早く立ち退けてるんですよ。まあ、そうしてるうちにどないしたらいいかということで、東京の朝連の中央は中央単位で対策が練られるわけです。そのうちの、まあ、4月のある日ですね、日本の、まあ、有識者らも集めまして、朝連の代表と日本の民衆人士の間に会議がされますんですけども、その時にね、東京の軍政部の、まあ、教育担当課長なんですけども、リュッペルという空軍隊が現れるんです。彼がこの対策会議の場所に土足で上がってきましてね、ズカズカーっと来て座った途端に言うことはないかといえば、この今情勢が学校問題で複雑になったけども、 解決する方法は2つしかないというんですよ。一つはこの文部省1月24日の指令、これをそのまますんなり受けるかということは閉鎖するかということです。もう一つはこの文部省1月24日の指令に対して改定しようと加わっているか、直そうということですね。改正した場合、これは流血の惨事が起こるだろうと、覚悟せえというのは捨てゼリをしてから書いちまうわけですよ。傲慢な態度なんですよ。まあ、そういうこともありましたが、ともかく米日当局はもう強権な方針であることは感触するわけです。その時点でもうちの朝廷の中央ではまだ吸った問題しかしましてね、地方の情勢を汲み取れなくてどないしようかって悩んでる時代と言われたんですよ。対策立てられないんです、まだ。そうしているうちに、同じ4月の16日に、当時この教育問題を戦艦してた教育対策委員会というのは組織されてるんですけども、教育対策委員会やね、その教育対策委員会が日本当局に4つの項目の条件を出すわけです。これは非常に大切なことだと思うんですけども、その教育対策委員会が出した4項目の条件というのは次のような4項目です。から私の方の44ページにありますけども、最初に言う条件を出したことは朝鮮学校での教育用語、使う言葉ですね、これは朝鮮語でさせてくれということ。これはもう一番大切なことですから、言葉の問題は朝鮮語で授業させてくれということ一つ。二つ目は教科書、これは朝鮮人が自主的に編纂するけれども GHQ 当局の検閲を事前に受けると、で GHQ を OK したものだけは使うというわけですよ。だから作るのは朝鮮人だけども米軍当局はいけないといえばこれはオミットされるような条件です。そういうのは内容。3番目には学校の運営は当時朝鮮人だけで作った学校管理組合というのがあったんですけども、今の教育界に該当するやつですけどもね、この学校管理組合、朝鮮人のこれが運営すると。4番目には日本語を成果として、この成果ですね、成果として教えると、4つの条件だったんです。朝鮮語は成果、そして教科書の問題、3番目に運営の問題、4番目に日本語の問題。特にこの2番目の問題なんかはこれはまあありえないことですよね。教科書、朝鮮学校で使う教科書なんでわざわざ外国人見てもらわなきゃいけないですか。自分のしたいとやらせるんだけども、そこまでも譲歩した、非常に大きな譲歩した妥協案なんですよ。そういうことを提出したんだけども、そんなん聞き入れてくれないですね。そんなんもうあったんかって調子なんだらしいんですよ。そないしてるうちに神戸では4月15日に大きな事件が起こるわけです。で、まあ、それがいわゆる普通4月15日事件と言われるんですけども、ちょっと時間がなくなってきるのもんで割愛させていますけども、この事件を通じまして神戸県庁、兵庫県庁を取り巻いた兵庫県下の各地から集まった朝鮮人の代表が70名検挙されるんです。